耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1116回4月30日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。 RT と言ったらリツイート、 TL と言ったらタイムライン、そしてハッシュタグと、この単語の意味がピンと分かった方はですね、ツイッターやってる方だと思います。僕もね、最近ツイッター始めましたけどね、これなかなか難しいんですよね。今回はですね、リスナーさんの中のですね、ツイッター中毒者およびですね、ツイッターやりたいんだけどもなかなか始められないという人にね、お送りしたい一冊をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日経 BP 社より出ております日経 PC21 編著、ツイッター仕事で役立つ速攻技57という本です。この本はですね、もうほんとこれからツイッター始めてみようかなと思ってる方とか、あともうツイッター始めたんだけどもなんか何やっていいのかよくわかんないという方、あとですね、本当に仕事でツイッターを使いたい、企業のアカウントを持ちたいと思ってる方には非常に役立つ一冊だと思います。とりわけですね、日経 BP 社であることもあり、このビジネス向けのツイッターの解説としてはかなりいいんじゃないでしょうか。で、今まで紹介してきたね、このツイッター関連の本というのは、そのツイッターの新しいメディアとしての可能性とか、その技術的なお話が多かったんですが、今回はですね、仕事で役立つ速攻技57ってサブタイトルにあるだけあってですね、超実用編というか、もうこういう風に使えばいいんだよというマニュアルみたいに書いてますので、非常に、そのままね、使える本だと思います。例えばどんなテクニックがあるかというと、フォロワーの増やし方とか、効果的なキャンペーンの貼り方、また企業アカウントの運営ノウハウなど、初歩的なところでは複数のアカウントを使うにはどうすればいいかとか、ハッシュタグってそもそも何とか、そういうことも書いてありますね。で、この本がね、見やすいっていう話をしたと思うんですけど、ちょろっとだけね、この編著をしているのがですね、日経 PC21 という方でですね、月刊パソコン雑誌の実売ナンバーワンの、その雑誌のノウハウを活かされてるんだそうです。なのでね、この説明、なんて言ったらいいんでしょうね、こうビジュアル的なんてうまく言えないんですけども、非常にね、見やすいんですよ。で、実際のそのツイッターの操作画面とか、あと他のアプリケーションの操作画面とかももうふんだんに使ってまして、で、ここをこうするとか、1番をこうして2番をこうして3番をこうするとはい出来上がりみたいな感じなので、もうぶっちゃけな話、クリックとダブルクリックさえ分かればね、この本の通りにやるだけで、ツイッターが使いこなせるんじゃないでしょうか。ではですね、これから本の中身ちょっとだけ紹介していこうと思います。今回はですね、こんなことを取り上げます。仕事にツイッターを使って成功した例、失敗した例。はい、ツイッターを仕事に使うっていうのがね、最近結構流行ってますけども、社内連絡に使ったり、商品とかね、あとサイトのプロモーションに使うっていうのが、主だと思いますけれども、今回はね、このプロモーションの成功例と失敗例というのをね、本の中から取り上げてみました。片やね、成功した方は、実売数が上がったという、面白い話。片やね、失敗してしまった方はですね、ちょっと炎上しましてですね、企業のイメージがあわやダウンするところだったというお話なんですが、一体どんなエピソードなんでしょうか。まずは成功例からご紹介します。いらっしゃい。1フォロワー1円値引きしますよ。っていうお話。2010年の2月1日にですね、東京都品川区にある寿司店、寿司処最初。こちらのお店はですね、この日1日限定で、フォロワーの数分だけ値引きするというサービスを告知しました。なんでも1フォロワーあたり1円値引きという、ね、キャンペーンだったんですけども、たちまち話題になりまして、たくさんのツイッターユーザーからですね、リツイートされまして、つまり引用されて、いろんな人にバーっとフォローされていく形ですね。こういった口コミでどんどん広がっていって、その日寿司処最初に訪れた客は通常の4倍だったんだそうです。というわけでね、これはなかなかいい例だなと思ったんですけど、皆さんちなみにフォロワーどのぐらいいらっしゃいますかね。新刊 JP ツイッターがなんか今1818いるらしくて、お寿司だったらだいぶ惹かれるんで、僕これ知ってたら行きましたねみたいな話をしてたんですけどもね、僕だってたら、ちょっとお寿司はきついけど、なんか松屋とかやってくれないですかね。松屋さんがやったら、ツイッター、ものすごい大赤字だと思いますけども。ぜひですね、牛丼も、フォロワー数で値引きを待っております。 で、このですね、寿司処最初さんの例でですね、まあ、ビジネスとして優れた点は、まあ、普通キャンペーンをする場合ですね、何かその広告媒体にお金を払ったりしなきゃいけないので、結構お金がかかるんですが、ツイッターの場合はですね、コストがほぼいりません。まあ、実質、人件費程度というところでしょうか。でね、このリアクションというのもすぐに分かってですね、つまり費用対効果が測りやすいというのもあります。またハッシュタグというものがツイッターにはあるので、ナンバーね、シャープに似てるんですけども、皆さん PC のキーボードあったら E と W の上の3をですね、シフト押しながらカチッと押してみてください。そうするとナンバーという文字が出てきます。これを半角にして、その後に文字列を入れると、ハッシュタグとなってですね、同じテーマについてつぶやいた人を一覧で見ることができますので、例えばこの新刊 JP が何かキャンペーンをやるときに、このナンバー新刊 JP なんていう風に打って、今から何々してくれた人オーディオブック何円値引きですって、そういう風に言ったら、それに反応した人の数がわかるということです。まあ、ちなみにオーディオブック何円値引きって新刊 JP がやったらフィービー編集部にめちゃめちゃ怒られますけどね。というわけでですね、まあ、皆さんこのキャンペーンのやり方とかをですね、こちらの本で学んでみてください。で、すいません、言い忘れそうになってました。失敗例の話をしましょう。この企業キャンペーンで失敗してしまった例、こちらです。部長、自動プログラムを作れば人件費さえなしで告知できますよ。はい、これでピンときた人はなかなかのツイッターユーザーだと思うんですけどもね、UCC 上島コーヒーがやった例です。2010年2月5日近いですね。UCC 上島コーヒーはですね、ツイッターで複数の企業アカウントを開設していました。で、当時行っていたキャンペーンの告知を行ったんですが、この方法がまずかったんですね。UCC がやりたかったのはですね、コーヒーにまつわるエッセイとアートを募集中ですという、内容だったんですけども、これをですね、ツイッター上でコーヒーとか検証とかね、そういった単語を含む発言した人すべてに対して、返信という形で、コーヒーにまつわるエッセイとアートを募集中、エッセイで賞金200万円、アートで賞金100万円、締め切り間近という文面をね、送信したんです。さらにこれが手作業じゃなくて、上島コーヒーが持つ11アカウントから自動プログラムを利用して、それはもう大量にと、結果としてですね、下手すると1人のユーザーに複数の同様の文面が送られるというですね、ちょっとしたスパムメールみたいなことになっちゃいまして、ツイッター上で大炎上、大変なことになりました。ちなみに、これはですね、UCC、まあ、かなり評判を落としたんですけども、後日談というか、その後談がありましてですね、この炎上した、UCC グループ、大体その日のですね、10時ぐらいからこの投稿が始まってたんですけども、11時40分ですね、マーケティング本部の最高情報責任者に報告があって、11時50分に全てのアカウントを停止し、そしてその後謝罪を行うというですね、迅速な対応を見せたためですね、ツイッター上でね、また信頼を回復したということになっております。これがですね、この本の120ページぐらい載ってますので、詳しくはですね、皆さん見てみてください。ツイッターでね、その成功するコツ、失敗するコツっていうのがなんとなくわかると思います。というわけで、成功例失敗例の2つをご紹介しましたけれども、皆さんツイッターやってる人ってツイッターってどんな位置づけですかね。僕はですね、ツイッターやってるんですけども、そんなに激しくやってないのでね、この本を見てね、ちょっと思ったのが、やっぱりそのなんかこうリアルタイムの生のつぶやきであるっていうことと、すごい著名な人と近い感覚になれるという、というわけで、その人間味ある発言というのが、まあ、もてはやされるのかなと思います。なのでね、そのスパムみたいな、なんかこうロボットでこうガーって一斉に送信するみたいのは、あんまり好かれない傾向にあるんじゃないかと。しかし、まあ、人間臭いね、発言をするということは、まあ、人間にありがちなトラブル、まあ、言った言わない、それ言うな、それ言わないじゃ、それ言うな、みたいなね、ものが出てくると思うので、そういったトラブルをね、事前に回避、もしくは起こってしまった時、こういうふうに謝るみたいなね、テクニックもこの本には書いています。というわけで、まあ、個人の方はもちろんなんですけども、本当に企業でね、アカウントを持ちたいと思っている人は、まあ、ツイッター上のマナーとかテクニックっていうのをね、この本で学べると思いますので、ぜひ読んでみてください。まあ、フォロワーの増やし方とかね、携帯からの投稿の方法とか、これ結構企業的にはね、知っておくと便利ですよね。では、最後にこちらのコーナーです。矢島のドッグイヤー。 まず企業アカウントをやるなら絶対知っておくべき法令遵守の問題、どんな書き込みが著作権侵害に当たるのか、これが126ページに書かれています。2つ目、ツイッターにはですね、公式サイト以外にもたくさんのクライアントサービスがあります。まあ、あのクライアントサービスってのはですね、ツイッターの機能をね、より便利にしてくれる、まあ、外部であったり公式であったりするアプリケーションであったりサイトであったりとかね、まあ、いろんな形を取ってるんですけども、企業の方はですね、これをまさに利用してツイッターを便利に使えるサービスというのを運営すると、PR の手間が少なく、ユーザーをね、集めることができるんです。これ詳しくは128ページです。以上、矢島のドッグイヤーのコーナーでした。では、書籍情報です。ツイッター、仕事で役立つ速攻技57、日経 PC21 編著、日経 BP 社より税込み998円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。先にちょっとツイッター関連書籍をね、バックナンバーの中からご紹介したいんですけども、まずは新刊ラジオ984回、ツイッター140文字が世界を変える、これがまあツイッターが出始めた頃の本ですね。そして、1059回、 iPhone とツイッターで会社は儲かる、実際にツイッターを会社全体に導入した社長さんが書いてる本です。こちら2冊とね、まあ、合わせてぜひ読んでみてください。で、今回の本はですね、もうさっきも何回も言いましたけども、ツイッターこれから始める人とかね、ツイッターのマニュアルとして使ってほしい一冊です。で、矢島のツイッターなんですけども、僕最近あんまりつぶやいてないんですけどね、頑張ってつぶやこうと思ってるんですけど、で、僕のつぶやきの中でやたら反応がいいのがですね、B 級グルメについて語ってる時、ペヤング焼きそば食べてますってあんなに反応があると思わなかった。なのでですね、今回、それが大好きな皆さんですね、一つ、持ち帰ってほしいネタがあります。コンビニに行って30円ぐらいで売ってるチョコレート菓子ブラックサンダー、これ食べてみてください。これはね、後悔させない、絶対に。というわけで、今すごいブラックサンダー食べたくなったので、そろそろ収録を終わりたいと思います。今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。